君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
秋です。大学祭の季節です。今年も義歌大祭がおすすめです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は来月12、13日に行われます第36回義歌大祭の見どころを紹介。義歌大祭実行委員の学生に聞きます。
まずは実行委員長。
はい、はい、
日程はいつですか？
10月の12日土曜日と13日の日曜日になります。
場所はもちろんここ。
はい、ここ義歌大でやります。
義歌大っていうと大学院生もたくさんいるじゃないですか。
そうですね、だいたい学部生と大学院生同じぐらいの数がいると思って大丈夫です、う
ん、じゃあ学生だけでもすごい人数ですが、もちろんラジオをお聞きの一般の皆さんもお越しいただけるわけですよね。
はい、誰でも自由に来れますので、どうぞお願いします。
文系の大学とは違う理系の大学がどんな学祭をやってくれるのか、ぜひ皆さんもですね遊びに来てほしいなと思います。やっぱりテーマっていうのはあるんですか？
はい、今年のテーマは、ニューステージになります。
ニューステージ。
はい、これはですね、昨年のステップアップに引き続き、その私たちの文化祭というものはさらに発展しなければいけないと、はい、今までと同じようなことをやってはいけない、今までの文化祭のノウハウをさらに取り込んで新たに出発しようという思いを込めてこのテーマにしました、
うん、去年も楽しそうでしたけれども、今年はさらにいろいろ盛り込もうと。
そうですね、はい、
見どころとしてはどんなところがあるんですか？
ね、毎年やってるステージ公演が見どころになりますね。
ステージはどこに作るんですか？
と学校入ってもらいまして、その図書館の正面にメインステージを作ります。
うん、あ、中庭みたいな広いところがありますけれども。
そうですね、はい、
地面がレンガみたいな。
はいはいはい、そこですね。
あそこに大きいステージを作って、
はい、
屋外でステージイベントが展開するわけですね。
はい、多くのイベントありますね。
何が企画されてるんですか？
そうですね、じゃあステージのその見どころについては、この森国くんの方から説明を願いたいと思います。
はい、はい、森国くん、よろしくお願いいたします。
はい、ステージ企画のまあ主な目玉としては、はい、芸人公演があります。
芸人ってお笑い？
お笑い芸人2組に来ていただいて、ライブをしていただこうかなと思ってます。
プロの人ですか？
そうですね、はい。
義歌大祭もやっぱり芸能人が来るんですね。
はい、芸能人を呼んで、盛り上げてもらおうかなと思っています。今年は、加納栄光さんと、ドブロックさんの、2組に来ていただくことになっています。
テレビの人気者ですね。
そうですね、
加納栄光さんって、
まあ、ラーメンつけ麺僕イケメンとかいうギャグで有名かなと思います、
はい、ね、はにかみ具合ももう栄光さんばりでした ね森国君の、はい、ドブロックさんは
2人組の、はい、芸人さんです。
はい、ドブロックさんはどういうお笑いをやるんですか？
これもしかしてだけどっていう、はい、やつですね
もうですね、森国君でこれだけ受けるんで
、はい、
プロがやったらそれはもう
プロが、もう本人が来てくれたらもうとても盛り上がると思います。
はい、芸人公演はチケットか何かいるんですか？
いや、特に何も不要で、来て、すぐ見ていただけます。
無料で。
はい、
12、13土日ありますけれども、どっちでやるんですか？
12日の、午前11時からの開催となっております。
栄光さんもドブロックさんも。
はい、そうです。
あ、そうですか。土曜日に両方やっちゃいますんでね、ぜひ、芸人公演見たい方は土曜日お出かけいただきたいと思います。その他ステージ企画は、
プロのアカペラサークルの、ダイナマイトシャカリキサーカスという、グループに来ていただいて、はい、アカペラを披露していただきます。
お、ダイナマイトシャカリキサーカス。
はい、そうですね。リーダーが、元義歌大生の、アカペラサークルで、アカペラを披露して盛り上げてもらおうかなと思っております。
すごく本格的に頑張っているアカペラサークルありますけれども、そちらの OB の方ですかね？ その他どうでしょう、ステージ企画は。
こちら、FM 豊橋さんの、DJ さんに、うん、総合司会をお願いして盛り上げてもらおうかなと思ってます、うん、
この初めてですね、今年ね。
そうですね、今年からになります。去年は、芸人さんにお願いしていたんですけども、はい、今年から、地元の FM 豊橋さんに、お願いしようかなと思って。はい、
分かりました。これは FM 豊橋責任重大ですね。頑張らないといけないですね。
はい、お願いします。
はい、実行委員長、ステージ企画盛りだくさんで楽しそうですね。
そうですね、今言った企画以外にもその一般の人が参加できる企画も多数用意しております。
お、どういうものがあるんですか。
やはり毎年目玉になっている巨大だるま落とし、はい、あとは誰でも参加できるクイズ大会、うん、技科大生が助走をする助走コンテスト。
あ、技科大生ほとんど男子ですもんね。
ちょっと例年本気で取り組む人もいるので、
まあ、いろんな趣味の方が、ね、いらっしゃいますんでね、はい、それから
去年とても白熱した戦いを見せてくれた天下一舞踏会というものがあります。
天下一舞踏会、
はい、
舞踏というのは踊りじゃなくて戦う方。
チャンバラごっこですね。
チャンバラですか。
はい、
棒を持って、
はい、棒を持って風船を割られたら負けというものになってます。
なるほど、騎馬戦みたいな感じですね。組まない。
そうですね、はい、
天下一舞踏会、これも一般の方参加していただ
く。そうですね、誰でも自由に参加できますね、うん、
はい、それから
その技科大 の, 本当に一番最後の企画なんですけど、うん、ビンゴ大会があります。
盛り上がるんでしょうね。
そうですね、毎年景品が豪華なので多くの人が、はい、
これ実行委員会が豪華って言っちゃうぐらいですから相当豪華、
ね、そうですね、普通の大学祭ではこんなに豪華じゃないんですね。
どんなものが。ちなみに
ですね、まあ、全部は明かせないんですけど、その1位にはテレビ、
お、
その他にそのペアで行く旅行券等々。
お、恵まれない技科大生に当てていただきたいなと思ってます新品のテレビですよね。
そうですね、はい、新品です。
実行委員会の俺のよりいいじゃねえかと指くわえながらプレゼントするわけですね。
そうですね。
ビンゴカードはどうやって手に入れるんですか。
でこれは1枚100円で売っておりますので、はいはい、本部で買っていただければと思います。
誰でも100円で買えるわけですね、は
い、この他にそのステージ上でサークル団体がパフォーマンスをしてもらえるので、うん、そこは、森川くんに説明をお願いしたいと思います。
はい、森川くんお願いします。
はい、ですね、パフォーマンスは、いろいろな部活動や、うん、団体さんが、企画してくださいまして、はい、で目玉としましては最初、オープニングセレモニーですね、土曜日に行われる、うん、それが、朝10時から、地元では、大変有名な技科大の吹奏楽部の、はい、演奏会。
オープニングセレモニーは技科大吹奏楽団の演奏から始まるんですね。
はい、そうですね、ぜひ聞きに来ていただければなと思います。
はい、
それから、まあ、参加人数が多い低音楽部の、低音の演奏ですね。
バンドですね。
はい、はい、それに加えて、アカペラサークルも、うん、とても有名なのでアカペラサークルさんにも複数、はい、
いろんなグループがアカペラだけでも続々出てくるわけですね。
はい、はい、それとあと毎年、数年前からですね、お互いに、岡崎女子短期大学さんと、うん、文化祭、協力してまして、はい、去年も、やらせていただいたんですが今年も、うん、岡田の、ダンス部の方に、パフォーマンスを、していただこうと考えています。
女子短大生が技科大でパフォーマンスをしてくれるわけですか。
はい、そうです。
交流があるんですね。
そうですね、お互いに
分割。逆にじゃあ岡崎女子短期大学の学祭には技科大生が手伝いに行ったり。
そうですね、スタッフなども、手伝って参加してます。
はい、どんなダンスを踊るんですかね。
そうですね、毎年創作ダンスを、披露していただきまして、はい、衣装も自分たちで、用意してくださいまして、うん、なかなかいい衣装で、パフォーマンスしていただいてます。
はい、ぜひパフォーマンスもご期待いただきたいと思います。実行委員長、他には
あとは文化祭の見どころといえば、うん、模擬展がありますので、は
い、模擬展楽しみにしてる人多いでしょうね。
そうですね、
うん、模擬展の出展っていうのはもう別にクラスとかも関係なくそれぞれのいろんな団体組んで出してる感じですか。
そうですね、サークルなり個人なり気の合った仲間なり、う
ん、個人 どういう模擬店が。
そうですね、じゃあここは模擬店のすべてを統括していると言われている片桐くんに説明をお願いしたいと思います。
はい、模擬店男片桐くんですけれども模擬店やっぱ楽しいですもんね。
そうですね、もう、お祭りの出店のような焼きそばやたこ焼きなどに始まって、もう理科大の特徴としてはもう留学生が多いので、その留学生さんがそちらの地元の国で出され、家庭で食べられているような伝統的な料理をその屋台で出して くださったりもしています。
理科大っていうと外国から学びに来ている学生さんもたくさんいますもんね、
はい、
じゃあ本場の。
そうです。
へえ、これは理科大生ならではですよね。
そうですね、僕たちもメニューを見て、この料理は何なんだっていうぐらいの伝統料理ですんで皆さんにチャレンジしていただきたいと思います。
今年はどんな国のお店が出そうですか。
今年は、インドネシアとベトナム、マレーシアの方が屋台を出してくださいます。
例年今まではどんなものが出てました。
有名どころだとベトナムのフォーだったりとか、あとは珍しいところだと、卵をですね、お茶、緑茶ですかね、お茶で煮るってといった。
初めて聞きますね、そんな。
そうですよね。
衣装とかもやっぱりなんかそれっぽい衣装で販売してたりするんですかね。
そうですね、伝統の衣装を着ていただいて、出してくださる方も多くいます。
はい、はい、模擬店、普通の大学祭では見られない留学生の世界の料理みたいな模擬店も一つ理科大祭の名物になってます。他あの名物模擬店っていうとどんなものがあるんでしょうか。
毎年建築サークルの方々が一つ大きなブースを作ってくださいまして、毎年いろんなテーマを作って、大きめのブースを建築サークルさんで作っていただいてます。
ブースは建築サークルならではのなんか立派な建物が建ったりするんですかね。
今年は、ゲートを建ててくださるそうです。
あ、この辺もやっぱり建築できる人たちがいる大学ならではですね、はい、
建築家もありますので、
はい、そういうあの理科大生のいいところをですねふんだんに盛り込んで模擬店もあるみたいですね。その他ざっと模擬店としては
あとはですね、理科大ですので、ロボコンのロボットの展示ですとか、あと、コンピケンのコンピューター研究部のあとプログラムの展示、あとはアニメーションコミック研究会などですね、この辺の模擬店はもう理科大の特徴ではあると思います。
あ、食べ物だけじゃないんですね。
はい、
はい、
これも毎年だやっていただいてるんですけど、理科大の学友会がですね、お化け屋敷を作ってくれてます。
お化け屋敷。
はい、
理科大生のやるお化け屋敷。
はい、
あのロボットとか使っちゃう感じですかね
そこはもう現実的にダンボールですけど
ダンボールだそうです、はい、ちょっと怖い思いしたいなという方はお化け屋敷入ってみてはいかがでしょうかね。はい、というような模擬店がずらりと並びます。その他実行委員長、理科大祭ならではの出し物としては。
そうですね、やっぱ理科大といえば研究が有名なので、そこの研究室にお願いをしてその、いくつか楽しい企画を出してもらってます。あ、
研究室覗けるわけですか。
そうですね、はい、
はい、
山田くんにお願いをしたいと思います。
はい、山田くんお願いします。
は
い、
そうですね、豊橋理科大では研究室公開っていうのを行っていて、理科大っていうのを名前だけ聞いたことあるって人もいると思うんですけど、実際どんなことしてるのかっていうのは一般の人とかわからないと思うんですよ。
なかなかね。
そうですね、だから学生が一体どんなことを勉強しているかっていうのを研究室を公開して、普段学生が勉強していることの一部を見せることで、一般の人が、理科大生ってこんなことを勉強してるんだなとか思って理科大に興味を持って理科大への進学を考えてきてくださったりすることを期待して研究室公開を行っております。
面白い研究がいろいろ見られるわけですね。
そうですね、例えば指揮出すシステムや行動認知というものの研究を見ることができて、これはどんなことができるかっていうと、カメハメハの動きを手で真似るとそれを画面のキャラクターをも真似してやってくれるっていうことを体験できたりしますね。
カメハメハを手で真似ると画面のキャラも同じ動きをしている。
そうですね、多分ユーザーの動きをキネクトかなんかで読み取って、それで行動を解析して、 まあ、僕研究室の人じゃないんであんま勝手なこと言っちゃうと
研究室の人だと思いましたけれども、うん、すごくあの難しい専門用語がたくさん出ましたけれどもね、
まあ、あんま勝手なこと言うとその人その研究室の人に怒られちゃうんで僕はもう何も言わないこと
です、はい、でもいや大丈夫です、あのきっとね僕らにとってはカメハメハの研究かなって思っちゃう
まあそうですね、カメハメハの研究って思ってくれても構わない
絶対違いますね。後であの研究室の方から叱られると思いますけれども、
はい、僕は勉強することにします、は
い、楽しいですね。その他どうですか？
そうですね、じゃんけんプログラムというものを公開していて、うん、これに勝つとなんと賞品ももらえるということで、ぜひ来た方は足を運んでじゃんけんプログラムに挑戦していただきたいと思っております。
この研究室もすごいですね。じゃんけんができるプログラムを研究してるわけですか？
そうですね、じゃんけんの研究をしてるみたいですね
その大学で研究されてるじゃんけんに勝てたらそれはすごいですもんね。
そうですね、大学レベルになるとちょっと勝つのは難しいです
、はい、お土産がつくわけ、
ね、そうですね、
はい、自己委員長、研究室やっぱりすごく盛り上がってますね。
そうですね、あの一見文字にすると簡単なものに見えてもやっぱ大学生とか大学自体が関わると難しいものになってしまうんですね、
はい、こういったもどなたも参加できるわけですね。
はい、誰でも覗きに行けますのでぜひどうぞ、
はい、模擬店はもちろんあの実費必要だと思いますけれども、研究室のこういった遊びっていうのは、
まあ、全部無料になってますね。
無料でできちゃうんですよね、はい、一瞬だけでも技科大生になれるんじゃないでしょうかね。
その他にはその今言った研究室と、うん、あの先ほどの模擬店、うん、これらを一定以上その回っていただくスタンプラリーという企画を用意してます。
はい、どれぐらい回るともらえる感じですかね？
研究室に3箇所、模擬店に5箇所の計8箇所ですね、
うん、もう存分に技科大祭技科大を味わってもらうとお土産ももらえるという感じですね、はい、でもそういうのがあると逆になんか回り方が分かってどうしたらいいんだよって思わなくていいですよね。
そうですね、目的があるとやっぱりその、うん、とても楽しくなるので、
うん、はいはい、スタンプラリーもぜひ参加してほしいなと思います、
は
い、
あとは、来場者の方に記念品を用意しておりますので、
うん、あ、みんなもらえる？
1日300人限定で。
技科大祭って1日何人ぐらい来る？
だいたい2日間で、2000人から2500人。
先着300人ですか
そうですね、
これ欲しい方は早く来ないと、
はい、そうですね、はい、早く来て、うん、記念品ももらって芸人ライブも見て、はい、で2日目は記念品もらって、うん、ダンス見て、うん、っていうパターンですね。
はい、わかりました。要するにあの早く来てっていうためにあえて来場者記念品は300人に絞ってあるわけですね。
そうですね、はい、
はい、300人ですけど土曜日300人日曜日300人
いです、ね、はい、そうですね。その他には、うん、一般の方々が、フリーマーケットを出してもらいます、
うん、あ、学生じゃなくて、
はい、
うん、はい、じゃあこれも掘り出し物をね見つけていただきたいなと思います、ね、
そうですね、思わぬ発見があるかと思います、
はい、当日はきっと技科大の正門にもドカーンとでっかい看板がついて、
そうですね、これは実行委員が苦労して作ったものなので、うん、ぜひ見てほしいですね。
どれぐらいの大きさの看板なんですか？
だいたい2メートル×4メートルぐらいの大きさです。
大迫力ですね、
はい、
この時点でもうできてます？
実は今日設置なんです。
あ、じゃあもう今大学に行くとある？
もうできてます。
はい、わかりました。じゃあ、当日だけじゃなくてしばらく前から看板は置くわけですね。
はい、
ということで第36回技科大祭、ぜひね皆さんも遊びに来ていただきたいと思います。最後にもう一度実行委員長から日程を。
10月の12日土曜日、10時から17時30分、
うん、
13日の日曜日10時から17時30分開催となっております。
でも早く来てほしいということです
よね。はい、早く来てください。
技科大っていうと随分地の果てにありますけれどもどうやって行けばいいですか？
豊橋駅から、バスが出ておりますのでそのバスを利用するか、ご家庭の車で駐車場もありますので、うん、ぜひお越しください。
無料駐車場完備、
はい、
ですがね、マイカーでもぜひお越しいただきたいと思います。ということで今日はですね10月の12、13と行われます第36回技科大祭のお話、実行委員の5人のお兄さんに聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っています。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っといた方がいいだろうなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さあ今日は医科大祭実行委員会の学生の業界用語です。
ドライブ、まあ、サークルや、まあ、団体の、内で、パソコンなど の, あのファイルの共有ですね、あのみんなで、同じものを見るために、Google さんの、ドライブという機能を、よく、利用させていただいてます。同時に複数の人が同じものを見ることができたり、あらかじめ置いておくことによっていつでも見れる情報を見ることができるので、うまく使ってまあサークルの活動などに活かしています。
課題のエリートが受ける講義を皆さんも聞いてみませんか。義科大の中でも優秀な学生が聴講しますテーラーメイドバトンゾーンの特別講演会、熊本大学川村義人教授を迎えての軽金属材料における新たな展開、熊大マグネシウム合金のお話は来月10月10日の木曜日お昼2時半から義科大 A2 棟201教室で聴講自由でお聞きいただけます。マグネシウムは軽いことから期待されながら強度が低くて燃えやすいし錆びやすいし、実はあんまり期待ほど普及はしておりません。こうしたマグネシウムの問題を一気に解決するのが熊大マグネシウム合金なんです。マグネシウムの時代がやってくるかもしれません。来月10月10日の木曜日お昼2時半 A2201 にぜひお出かけください。
テンパクのしろ義科大、
義科大祭明けの月曜日、もう一つの義科大秋のビッグイベントがパワーオブザミュージックをテーマに開催されます。次週10月5日の天白の城は10月14日体育の日にライフポート豊橋で開かれます義科大吹奏楽団義科水の定期演奏会を紹介します。お楽しみに。